HBK ネクストプラス。
HBK ネクストプラスをお聞きの皆さん、こんにちは。山形大学3年高橋と、
2年大高と、
3年川野です。
山形大学ラジオサークル HBK がお届けする HBK ネクストプラス、今回も始まりました。
はい、
はい、ということで、はい、前回から始まりまして、
で、
はい、
まあ、第2回
目です。はい、まあ、今回は、うん、まあ、なぜこの3人が集まったのか
ね、また、ね、いや、まあまあ、ね、前回ね、1年生ばっかりだったのでね、
今度はちょっとフレッシュな風とは程遠いメンツが。
うるせえうるせえこの野郎。
まあ今回は、あの、前回1年生、はい、あの5人と10人、ね、あ、4人と11人で 5人でした。
はいはい、
でしたんですけども、まあ、今回は静かに、はい、静かなのかどうか分かりませんけども、割とやかましいメンバーかもしれませんけど、
静かにやかましく
矛盾してない
から、ね、矛盾してない。今日はこの3人でお届けします。
はい、
まあ、なぜこの3人が集まることになったのかは、うん、はい、まあ、この後触れることにしまして、は
い、まあまあまあ、一応ある共通点があ るというか、
今回の本命の内容ですからね。
そうですね、はい。まあ、今までこういった単元の企画をやったことが、まあね、あのネクストシリーズではなかったので、
あ、
まあ、変わった感じでやってみようということで、
ね、
まあ、今日はちょっと長くなりそうなんで、
はい、
この辺でもう始めちゃいますか。
早速やっていっ
ちゃいましょうか。
はい、行こうぜ。もう
じゃあ行きましょう。
はい、
それでは HBK ネクストプラス、最後までよろしく。
HBK ネクストプラス
特別企画、ゲームセンター HBK E32018 総決算スペシャル。さあ、今回も始まりました HBK ネクストプラス。改めまして、高橋です。
大高です。
河野です。
さあ、ということで今日はですね、いつもとちょっと趣向を変えまして、
はい、
まあ、前編この企画でいこうといった感じなんですけども、まあ、ゲームセンター HBK ってなんだそれって思う人はいると思うので、まあ、早速そこから説明していきましょう。
まあ、まあ、
そうか、まあ、先にそっちに触れましょう。
まあ、いいや、いいや、
今回はですね、過去に3回ほど学祭の生放送で、お送りしてきました、その HBK のゲーム好きのメンバーによる、はい、ゲームセンター HBK という企画を何回かやってるんですけども、
ね、
まあ、これが今回ついにネットラジオに進出しました。
イエーイ、
はい。さあ、ということで、まあ、今回 そのゲームセンター HBK は、
はい、
先週、この収録の先週、前の週の6月の13日から15日、水木金でアメリカ時間で行われましたけれども、アメリカのロサンゼルスで行われました、世界最大のゲーム見本市、E32018 を、このゲームが好きなこの HBK の3人のメンバーで、まあ、総括しようという企画です。
またでっかいところ持ってきたね。
そうなんですよ。
E3 ってお前、
ね、いろんなタイトル発表されましたからね。
そうです。で、まあ、E3 ってなんだって、本当にゲーム好きな人じゃないとこれ知らないと思うんですよ。あ、
でも、まあ、確かにね、
まあ、多分これ聞く人はゲーム好きな人しか聞かないと思いますけど。まあ、一応説明しましょう。
はい、
E3 というのはですね、1995年の初開催以来、今年で、24回目の開催となりました。で、E3 って、あの、E が3つ頭についてるから E3 なんですよ、これ。
これ何の略だっけ？
これ略がですね、エレクトロニック・エンターテインメント・エキスポ。ということで、頭に全部 E がついてるんで、E3 ということなんですね。で、まあ、この E3 っていうのはアメリカ市場向けの発表会なので、
はい、
うん、はい、あの、現地に行くと、うん、そのメディアとか、あとその小売店 そのバイヤーがいっぱいいるわけなんですね。うん、で、一時期、まあ、一般公開してない時期もあったりしたんですけども、最近は一般公開してると、
う
ん、
はい、
なので一般人も普通に入れます、実は、あのチケットで買うと。
はい、
で、この E3 というのは、はい、まあ、そのアメリカ向けでありながらも世界最大のゲーム見本市ということで、
はい、
日本で毎年9月から10月にしているあの東京ゲームショー、
はい、うん、
あと、まあ、それよりもうちょっと遅れてする、はい、欧州のゲームズコムっていうのがあるんですけど、これ確かドイツだったかな、
う
ん、それとね、3つ並んで、まあ、世界3大ゲームショーと言われてます。
おー、
うん、
で、壮大だね。
壮大なテーマなんです、今日は。
壮大だね。
さあ、ということで、
はい、
あの E32018、まあ、はい、先週ありましたけども、
はい、
まあ、各メーカーがそれぞれプレスカンファレンスであったりとか、うん、あと動画配信なんかもいろいろしたりしてて、
はい、
一番最初がその開催前の、
うん、
EA、エレクトロニックアーツ、ここから始まりました。まあ、今年これはですね、
うん、
あのバトルフィールドの5なんかもちょっと発表したりとかしてるんですけども、 あと FIFA19、
サッカー
のもちろん今年もスイッチ版が出るということで、ね、PS4 とスイッチで遊べます、はい、あとまあこんな感じで、まあ、あまり特別そこまで気になったものはなかったので一応飛ばして次に Xbox マイクロソフト、マイクロソフトはね、はい、ヘイローだっけか、これ
ヘイロー
っていうねちょっと人気のあるあのこういう打つゲームですね、確か あんまりちょっとやった時ないんで分かりません。それとね、なんだ、あ、ホルザ、フォルザホライズンって言って、これはレースゲームだね。
へ
ー、うん、あのこれマイクロソフトが出してるゲームで、これもあのグランツーリスモ的なレースゲーム、本当の本格的なゲーム、
そうそうそう、
マリオカートと違うからね、全然、そうそう。
あれでも俺さ、あの Xbox その時になんか発表したやつで確かなんか気になったのが一つあって、あの2008年、そうか10年前にあの Xbox で出てたあのまあテイルズオブベスペリアっつまあ RPG シリーズあるんだけど、それのリメイクが確かその Xbox の時に発表されたって
だったんだよね。そう、意外とねソニーとかそういうところで発表するのかなと思ったら、まあ Xbox で出るからっていうことで一番早い順で Xbox のカンファレンスから、
一応あのリマスター版っていうことで、
そうリマスター版ちゃんと国内版のホームページも正式に出てるから、一応対応ハードが、まあ Xbox、あともちろん PS4、そしてスイッチと Steam、
パソコンね、でも
PC でもできるようになる。だからそう、あの任天堂スイッチ出てるっつうからね、俺はもうちょっとこれは嬉しかったなって、
そうスイッチをちゃんと持ってる人だから、
ね、買
って
た、
ベスペリアってすでに一回プレスリーでリメイクされてるんですよね。
そう今回それのリマスターなんだよ。
あ、またなんか追加要素出るんですかね。
そういうことだと思うんだろうね。
そこがちょっと気になるん
ですよ
ね。
リメイクするたびにテイルズってなんか、まあ、隠しダンジョンだとか、ボスとか増えたりとかなんで、そこら辺がすごい気になるんですよね。
ただあの2005年くらい前にあのシンフォニアがそのプレスリーであの出たんだけど、その時は特段何もなんかダウンロードコンテンツの衣装とかだけであんまり何もなかった記憶があるんだよね。確かに俺の記憶がする限りで、あのプレスリーを持ってないからさ、そのプレイしたことがほとんどないわけだけど、
ラクトスクもうちょっと掘り下げてほしかったんだけどな。
あ、まあまあまあそれはわかるけどね。
あれジアビスはどうだったの、あの 3DS のって。
アビスの 3DS はあの北米版であの出てたあのなんか新しいその技とかがまあ追加されてたりっていうのあったね。
はい、あれヒオウギっていうやつが、そのまあ一部のキャラ日本版だと第二ヒオウギっていうさらに強いヒオウギがなかったんですけども、まあその 3DS 版だと北米版のが移植されてた感じだったんで、第二ヒオウギなかったキャラクターたちが追加されてたりとかっていうのがありましたね。
ほう、
まあだから今回何があるんでしょうね。
まあなんかね、海外版のタイトル見ると一応ディフィニティブエディションって名前ついてるから、まあそれなりに追加コンテンツ追加扱いが出てくるだろうと、
まあまあまあまあ、あってほしいけどね。
そう、まあいいですか。あとまあティールズ関係で言うと、一応まあ新作もまた別に作ってるっていうのが E3 終わってから発表になったので、
E3 終わってからのイベントで
発表されました。ちなみにですね、で、あとその他にちょっと行くと、一応デビルメイクライの5が出るとか、あとね、ディビジョン、あの UBI のディビジョンの2が出る、これはですね、あとがね、あ、ジャンプのゲーム出た。
そうだそうだそうだ、ジャンプ、そう、それはちょっと見たわ。
これ Xbox のカンファレンスで発表しててね、やっぱりバンナム自分たちでやんなかったから、あ、まあ Xbox でティールズとジャンプ2つ発表したって感じだね。まあこんな感じだね、気になったこと。でその次にやったのが月曜日の朝だったんだけど、ベセスダソフトバンク、ここはね、あのスカイリムとか出してる
ね。あ、そうそうそう、あ、スカイリム、そう、あったあったあった、
スカイリムとか、あとドゥーム、あとウルフェンシュタイン、あの辺あたりがまあ有名なところなんだけど、あと最近だとフォールアウトかな、ちょっとあんまりやった時ないから自分も、
結構自由度高い感じの
ゲームですね。で、まあ、フォールアウト今年出るからということで、それ あの新作じゃなくて発売日出たということと、あとウルフェンシュタインは来年、新作なんで、まあ、ちなみに7月にスイッチでも出るけどね。
あ、はい、
そうそう、うん、
そうだ。
で、あとエルダースクロール6、じゃあスカイリムの続編が出るっていうのは発表になってるのね。
へ、ああそうだ、なんかそれも見た記憶あるわ。
そうそう、まあベセスダはこんな感じ、でその次の日の、まあ、火曜日に入って夜中には、最初にスクエニがあった。
あ、はい、
スクエニで、スクエニはね、あの E3 前にキングダムハーツ発表しちゃったんだよ。だからキングダムハーツのなんか追加の映像出たくらいだったのね。あんまり特別大きいものを発表してなかったの。
なんだっけ、なんかアナと雪の女王が産んでって話になかった。
あ、そう、あれ話が追加っつうか、
そうそう、
はい、ありましたね。
あとね、レミーの美味しいレストランが出てくるとかね、そういう話が出てくる。
なんそれ
今一ディズニーに強くないからな。
そうだ、だから、
そうそう、あとモンハンワールドと、あと FF14 のコラボ、
そうですね、
まあそんな感じ、でその次、これもね、次の日の、違うな、その後5時、朝5時頃だったけど、UBI はね、 あの今年の1月に出たマリオプラスラビッツキングダムバトルのダ
メあれか
あのドンキーが出てくるね、
はいはいはいはい、
追加コンテンツが、はい、まあ来週の26日から配信になりますよっていう風な話、はい、あとそれとねあれだよ。
どれあのなんだっけシューティングのやつ。
シューティングだよ。あいつが帰ってきたの。
何スターリンクでしたっけ。
そうスターリンク。
タイトルが、
ねはい、スターリンクね。
あれはびっくりしたけどね。
で、うんはい、まあ去年も UBI のカンファレンス確かあのマリオの生みの親の、はい、まあ宮本さん来たんだけども、まあマリオの生みの親ってその去年はマリオラビッツ発表してるからそれで出たんだけど、うんはい、今年はそのスターフォックスの生みの親ということで UBI のカンファレンスに来てて、
ね
はい、そうこのスターリンクにフォックスが出ると、
はい、やった、
ね、
わお
最初映像見た時本当にあれスターフォックスかと思いました
マジで、
ね、ガチで新作作ったのかなって思いました
そうそうそう
まさかのコラボ
そうだ、ね、でもスターフォックスまた出すんだと思ったねあれは
あ、まあ、
本当にあの前のあの惨状見てるから
あのゼロの話はやめてさ
一応でもブランドは捨ててないってことは分かったから
いいじゃねえか
うんそしてあとアサシンクリードの新作デルドガっても出てるんだよね、
はい、
で、火曜日の朝10時頃からが、はいうん、PS のあったと、
はい、
ソニーがでこれはねラストオブアスの2ラストオブアス
ってなんだっけな
が、ね、ラストオブアスパート2っていうのが出るらしくてもともと PS3 で出るのこれ確かでその後に PS4 でリマスター出てるの
あ、はいはいはい、
なんだっけなこれねなんかねあの親子の物語みたいな感じだったと思ったなんかでなんかねあの子供連れて歩くんだらけかな確か
へ
ちょっと自分もあんまりやってないからちょっと気になってたけど結局やらないで終わってしまったゲームだから、はい、ちょっとあんまり覚えてない、
はい、
あとねなんかすごいゲームがあってね
何
ゴースト・オブ・ツシマっていうなんか、
ま、
ゲームなんだけどあの鎌倉時代に原稿に襲われたツシマを舞台にしたアクションアドベンチャーゲーム
へーなんかいろいろぶっ飛んでんな
、うん、でなんかね、うん何なんだこれは日本刀で切り合うんだってでもやっぱり
わお対馬だから
そうだ時代劇的なゲーム
侍ですかね
無双じゃないよねまさかああいう感じ
そうちょっと
光栄的な感じの
そう
マジで
いや分かんないまあこれソニーが作ってるらしいねであともう一つ大きいのがねあの、
う
ん、バイオハザード2レジデントイーベル2が
そ
のリマスター、うん、版も出てその後ゼロも出たけかな出て今度2もリメイクリマスター版であと光栄がね二王の2だって発表してるんだね、
はい
うん、さあそして本命、
はい、
一番最後来た
お前が一番話したいだろ、
はい、ここ一番話したい
多分今まで流してたもん、
ね、流したもんそうそう一番話したい、
はい、
任天堂です、
はい、やったー
任天堂はねあの、はい、火曜日の1時頃から、
はい
水曜日に入って1時にやりました、
はいはい
はい、まあ長かったけど、はい、中身が少ないって言ったらいいのか何だったのか、
まあ、結構すでに情報が出ちゃってたっていうのがあるんですよねこれの前に、
うん、まあ、まあまあ、任天堂ダイレクトは一応こういう中身でした、
はい
はい、まずね、はい、マーベラスの完全新作デモンエキスマクナ、これ一番最初の、はい、あのね、
一番最初のやつ
一番最初に出てきた、
はい、
なんだっけメカがあのロボットが戦うやつ、
はい、あれ確かあのアーマードコアのスタッフが
作ってるんだね
あそうそうあのだからあのネット上で実質アーマードコアの新作じゃね
って言われてるね
話がね
で、あったけどその次ゼノブレード2の追加コンテンツ、
うんそうだね
うん、でこれなんかね追加コンテンツ その新しいストーリーの分だけ、うん
はい、
パッケージ版出るっていうんだね調べたら
嘘
今日やって知ったのあれから1週間経つけど
マジで、
うんでそのパッケージで4000くらいで売るらしい
わ
おそれ
割とフルプライスじゃないですか
でまあついにマリオパーティーも戻ってきたと、
はい、出ましたね、
うん、スーパーマリオパーティー10月5日に発売、
はい、意外と早いね
早かった、ねうん、今回ねマリオパーティーなんでイレブンにしなかったんだろうなっていうのが
と今までずっとナンバリングだと思うんです
け
どそ
うあ、はい、あのなんか傑作戦みたいなのもあったけど、うん
はい
傑作戦あれ100だったから、はい、いきなり11に減らすと少なく見えるから
あそういうこと
まさか、
そういう理屈だ
あれも数字に含めんのっていう感じがちょっと
ナンバリングは10までだよ Wii U 出てたら10まで、
はい、
スーパーでも10だから新しいマリオパーティーにするためにスーパーマリオパーティーにしたのかね
だからまあま
あ
どうなんだろうね、
うん、
なんか雰囲気が結構原点回帰みたいな感じがちょっとあったんですよ、
あの9と10ってね、はい、確かあの車にみんなで乗ったらグループだったの、は
いね、人生ゲームじゃねえか
それなんか車でみんな乗るんだよあれ
そうなの
あれ
そうだよ
でそのターンで進んだ人がうまくいくとなんか結構、うん そのポイント高くもらえたりみたいな感じだったんですけども、
あの8まで の, あのルールじゃないのよ、
は
い、
そう、多分俺5までしか知らないから、あの PB 見た限り、ああなんかいつものマリパだなって思ってたけど、
は
い、
だ、はい、戻ったんだなと思って、はい、ちょっと安心したの、あれは。
そっか、戻ったってなるのか、
はい、そうか。であと一応なんかキャラクターとかも見たらね、はい、あの、うん、今度自分のキャラクターとして、う
ん、
まあ、はい、クッパも一緒に参加してるのもいたし、あ、はいはい、あ
で見てた、
あとクリボーもいたしね、
は
い、そう、あの辺ね、おお、クッパ次に参加できるようになったから、まあ、前回10でクッパパーティーなんてモードあったよ、自分が。
ああ、ありました、ありました。
それは聞いたことあるわ、
ね。あれはあったけど、はい、まあ、今度はちゃんとクッパとドンキー一緒に並ぶ時が来たと、マリオパーティーシリーズで。
お
お、そういうことなんだよね、はい。で、ネット次出ると、
はい、
うん。マリオパーティーシリーズ初の。
ああ、
うん。なんだって。で、なんかね、ジョイコンを、ジョイコンじゃなくてね、画面ね、
はい、そうそうそう、
そう、本体をね、2つ並べてやってるのよ、
はい、あれ。ああ、ありました、ありました。
やってた、やってた。
だあれ見てね、あ、はい、ちょっと前に、商標登録出してたのね、ニンテンドって。
あ、はい、
あれがそのままちゃんと出てきたなと思って。で、大高が好きなファイアーエンブレム、
ファイアーエンブレム、
そう、まあ、自分も好きだけど、これは
完全新作ってことで言ってたんだけど、
いやちょっとあれタイトルをよく間違っちゃうんです。
花鳥風月じゃないっていうのよ、
空花雪月っていう
空花雪月
タイトルなんで、まあ、うん、結構ちょっと間違えつつ覚えちゃうんですけども、
うんうん、
一気に雰囲気が変わったなって。これまた、うん、これまでのファイアーエンブレムって結構その主人公のいる国がちょっと滅ぼされかけたりして、
うん、まあいつものファイアーエンブレムだよね、
結構逃げたりだとか、あとその全面的に行くとその大ごとになりすぎて被害が出るからっつってこそこそ裏ルートを通るとかっていう、
わかるわかるわかる、
いくつからまあリアルで考えると明らかに少数編成すぎるだろうみたいな人数なんですよ。
わかる。
そう、1回のマップでなんか十何人、うん、出ても十何人ぐらいっていう感じなんでやってたんですけども、今回のってその主人公っていうか、ユニットの周りにちゃんと兵士がいるんですよ、モブ兵士みたいなのが、
うん、そうだね、なんか見てたけど、
はい、
うん、
なので一気に普通の戦争っぽい感じの雰囲気が出てきて、
うん、
でシステムでもその兵士の並び順を変えるみたいな、うん、陣形みたいなのが出てきたりもしてたんで、うん、これどういう風に使うんだろうなみたいなことをちょっと思いつつ期待しつつ、
うん、
スイッチ買っちゃおうかなって
買ったらいいよ、でも絶対買い、どっちにしろ
E3 のせいでめちゃくちゃ欲しいソフトが増えてるんですよ。
そうだよ、よしよし、スイッチこれでまた増えた増えた、
俺も去年そうだったから、
そう、去年の E3 がね、
そうね、
あれは
俺ベスペリアリメイクの流れでワンチャン、あのファイアーエンブレムでそのゲームキューブと Wii で出たそのアイクっていうキャラクターが主人公の総演っていうやつと暁っていう、それまとまったやつが出たら多分絶対買うだろうなって勢いになって
る。あれはでも出ないでしょ。
それが出てしまったらもう終わりだ、買うしかねえって話なんですよ。今ですらもうこんなに買いたいのにって。
そうだって E3 の前とかの リークとかでさ、あの If の完全版でじゃねえかとかそういう話も
あったから、あ、両方揃ってるバージョンとか。
でもそれじゃなくて、はい、去年のファイアーエンブレムダイレクトで発表したちゃんとした完全シリーズが発表して
たからさ、はい、
そう、で川野くんはファイアーエンブレムを今までやったことはないって
言うんで、あ、そうなんだよ、あの一応あの、まあ、話はだんだん聞いてはいるんだけど、
はい、
どうにもあの、うん、RPG 系はそのテイルズに慣れすぎて多分本当になんかシステムが、
まあ、こっち結構がっつり考えますもんね、
う
ん、
そう、
1回が長いし、あの、うん、ちょっと失敗してその新作ユニットが復活、次のショーで復活しないからリセットするんですよ。
そう
で、ね、だから総プレイ時間に見合わない、
うん、そう、わかる。でだから今のファイアーエンブレムって、
はい、
あの新紋章から後が、
はいはいはい、
あのセーブポイント いろいろ増えたりとか、
はい、
あとその死んだ仲間が次のショーでまた戻ってくるって、
はい、
そういう風な仕組みが入ってるから、はい、遊びやすいです、
は
い、
あ、そう、
で自分も殺すの嫌だから、はい、そっちでやってる、カジュアルで普通に
もうクラシックでやって、ああ死んじゃった、あれこっち行ってリセットします。
そう、初代からずっとそれが伝統的に続いてるわけよ。やったほうがいい、絶対覚醒でもいいからやったほうがいい。
あ、でもシステム的になれるんだったら、スマホのファイアーエンブレムヒーローズっていうのがあるので
、あ、アプリ出てるんだっけか、
はい、そうそうそうそう、
まあ、あれで結構雰囲気がつかめますし、まあその一人のキャラをやり込むのもあれ結構やりやすいんで、
そうなんだ
ですね、まあファイアーエンブレム知らない人もおすすめです、あれは本当に。
だよね、あれはね、は
い、アプリ入れよっかな、FE。
か、まあイフと覚醒だったら、
あ、まあ、
覚醒じゃない、
あ、覚醒、
安いし、
あ、そうですね、覚醒は安いです
し、ね、今ベスト版出てるから、
はい、
下がいい、
はい、
絶対下がやれば、
はい、
そうそう、で、まあ、ファイアーエンブレムこんな感じでいいか、
まあはい、こんな感じで、
で、あとあのその後発表してるインディーソフトいっぱい発表になって、
あ、はい、
で、あのなんかね、あの50対50のバトルロワイヤルというゲーム、
あ、はい、
なんだっけ、なんだっ
け、フォートナイトとかっていうの、フォートナイト、
フォートナイト、
あのショッピングカートであの飛び降りるやつ、
あ、 あれ撮ったけどね、
はい、
なんじゃこれだったよ。
そう。
もうなんかね、
あ、もう配信されてんだ
っけ。してるしてる。
あれ確か無料配信でしたっけ。
そう、ただなのよ、ただ、はい。だからね、まあただでネットのゲーム遊べるってのはすごいかもしれない、まあ、なかなか50点50点で遊べないから、
ね、
うん。で、はい、お待たせしました、
はい、
今年の3月のダイレクトで発表された、
はい、
スマブラの新作、
まあね、
はいはい、
まあ、正式にスマブラ SP、
はい、
スマブラスペシャル、
はい、
で12月7日に発売、
はい、
で新ファイターとしてスプラトゥーンのまあイカと、
はい、
まあ、前回のダイレクトで最初の映像で発表になってるけどね、
まあ、はい、
で大好きメトロイド、
ね、
あの緑、
完全にあの、まあ、期待はしてたんだけど、あの予想外でした。マジでクッとは思ってなかった。
そう。
あ、まさか
な。まあね、結局スマブラで半分食われたからね、あのダイレクト。
まあ、
だって、まあ、一応スマブラメインっては言ってたけど、
はい、言ってたからね、一応
もう。
いや、まあ新キャラも確かに話題にはなりましたけども、一番個人的に一番の話題は、うん、全キャラが出てくる、
ね、
これまで出てきた、
ね、
はい。いや、あれいろいろと無理を通しましたっていう。
そう、あの、はい、個人的に一番驚きだったのはあの中でやっぱり、はい、スネークよ。
ああですよね、
スネーク、
そうか、
はい、
スネーク出すんだと思ったもん、はい、あれ見た時、
はい、スマブラ4でいなくなっちゃった時にすごい反響が大きかったでしょう
ね、まあ、あったらしいんだね、あれはダウンロードコンテンツ後からほらね、追加コンテンツで、
はい、あの
キャラクター出すんだってなってさ、はい、結局来なくてね、
はい、
あれあの時ってなんだっけ、サードの任天堂以外のキャラクターっていうのはパックマン、
パックマンと
ソニック
と
ロックマンか、
うん、
3つ
じゃねえか、あと、
まあ、あれベヨネッタは違いました
ね、ベヨネッタはね、一応任天堂ソフト扱いに出た
けど、 あとあのダウンロードコンテンツだったらリストファ
イ、あ、そうだ、リュウとクラウドいたんだ、
そうそうそう、
はいはいはい、
そうだそうだ、けど結構あれの時点でもすごかったんだけど、
はい、
これにスネーク戻ってきたんだっていうのはね、
ですね、コラボキャラが結構勢ぞろいっていうのはまた、
でね、昨日あのリークいろいろ見てたんだけど、またね、いろいろ、そしたらね、あのそのリドリー出てくるとか全員キャラクター復活するってその当てたリークの人が、なんかね、最低でもあと6人いるんじゃねえかって言うんだって、
6人追加ですか、
6人あと発表になってないのが、60何体いるけど、あの他に6体いて、そのうちの1人はドラキュラの主人公のシモン・ベルモンドだっていうのよ、
はぁ、はぁ、マジ、嘘だって、
悪魔城ドラキュラのコナミから、
うわ、
まあ確かにボンバーマンアシストで出てるから、
はい、
スイッチでボンバーマン出てるからね、
はい、
そうそう、で、
はい、
スイッチ版のボンバーマンって、
はい、
あれね、あのそのシモン・ベレモンドがあのボンバーマンの格好になるんだよ、
嘘だね、
そうだよ、マジで、あとグラディウス あのビッグバイパーとかさ、はい、そういうのもいろいろなるんだよ、
何やってんだ
よ、そうそう、だからね、まあ、あ、でもアメリカの人とかって基本的に悪魔城とか好きだからな、
まあ、はい、
うん、
そ
うですね、こっちの人から比べると、
はい、でもなんかあと増えそうなとしたらダッシュファイターと何人か、うん、
ダッシュファイターはね、まあ、ピーチのダッシュとして
デイジーでしょ、
デイジーが出て、
はい、
あとマルスのダッシュファイター扱いになったのが
ルキーナ
だったのね、
ピット君に対してブラックピット
が、そうそう、ペラピンがいるんだ、
はい、
だからあと、まあ個人的にあの、まあアシストフィ、前作のアシストフィギュアからも昇格も期待して、あのダークサムスであのダッシュで出てきてほしいなって、うん、つうのがあり、でもリドリー出たからな、
うん、あれ基本的にはほら、あの桜井さんのさ、はい、その個人的な趣味とさ、
はい、
あと任天堂にどれだけ売り上げ貢献してるかによったら大体割り振ってるからね、まあ、基本的に、はい、だからマリオとかポケモンってのは多いわけよ、やっぱり、
はい、
あとあれか、まあ、ダーク系で言えばダークメタナイトか星のカービィの、
うん、あ、なるほどなるほど、
あのそう、あのコンパチで言えばいろいろ出てくるんだよ、一応な、
個人的にね、でもデイジー出すんだったら、はい、悪いイージー出してほしかった、
そうだそうだ、
でも悪いイージーアシスト
なんだよ、
出ちゃったからね、
ま、そうなん、
これまでの悪いイージーのアクションがいまいち想像できないんですよ、基本的に あ、うん、あのスポーツかパーティーみたいなイメージなんで、
まあね、
はい、まあ、確かにテニスラケットでぶん殴るしかねえわな、
はい、確かにテニスラケットでぶん殴ってたからね今ね、
はいはい、なんですよね、
そうかそうか、
はい、
ルイージって意外と目立たないんだな、本物のルイージ以上に、
いや、まあね、だってまあそういうお祭り系でしかほとんど出てこねえしな、
はい、ルイージは目立たないっていうことで目立ってるんですよ、あれは、
そう、
はい、
なんだってもう任天堂公式でいじりまくってるからね、ルイージは。
やめてあげろ。
本当だよ、もう。悪いじ、確かね、マリオテニス64が一番最初だったはず、
うん。うん、確か。
そうそう。うん、で、なんかの、ワリオの生みの親が、あの、ルイージのなんか悪い版作らねえかみたいなのあったらしくて、で、その時に悪いじが出てきたとかって言うんだけどね。だから、なんか、この辺は普通の他のキャラクターといきさつが違う。
まあ、
う
ん、ですね。
もともと主人公扱いとして作ってたゲームで、あの、ね、キャラクターではなかったからと、
はい、
それも影響してんのかな。
ああ、
うん。 小田君どうでした？他に何か。
あ、キャラクターで言ったら個人的にはその前回にもちょっと話題になった、うん、俺の出番はないのかって言って倒れていった。相棒みたいなキャラと娘は同時参戦したのに、うん、その自分一人だけが取り残されたっていう、黒間くんでしたっけがね。彼が、
ね、
まあ、出るとしたらどうなんだろうっていう感じ。
アミーボ出てんだよ、だって。
ああ
。出してもおかしくないんだって。
そうなんですよね。
ただ結局さ、はい、あれでしょ、またマルスとさ、ルキアの脱出スカイじゃない、マルちゃん。
でもあんま月のイメージがないんですよね、彼の。
あ、そっか。
2人は、ルキナとマルスは月みたいなメインですけども、うん、彼は切る方なんで、どっちかっていうとロイとかに近くなるのかなみたいな。
そうなるか。
はい、結構パワーなイメージ、う
ん、でも一応ほらあそこで血のつながりがあるんだから、
まあ、
そうだよ、はい、あの3人そうだよ、うん、
そうなんですよね。
覚醒やってると分かるけど、それ
ダメだ。
あのね、はい、マルスの、うん、あの時代のもう何年後とか、何十年後とかだよね、はいはい、確かそうなん。
一応繋がってるんですね、
繋がってる
んだよね、時系列っていうか世界観は、
うん、そうそう。
あと登場してほしいって言ったら、その前回の4の時にダウンロードコンテンツの衣装で、うん、まあ、自分のミーファイターに着せれる衣装で、うん、テイルズのシンフォニアのロイドっていうキャラが、まあ、出たんで、うん、それつながりでテイルズのキャラ出てもいいんじゃないかなって。バックマンも出てるんですし、ナムコから、
はい、だからあのバンダム一応 あの、うん、まあ、あるからねっては思うんだけど、
バンダム開発協力してるんだからさ、
はい、
でもパックマンしかいねえんだよ、だって。
ね、
なんか他にも
出て
も
パンダムだったら、あと何や、
マッピー、
マッピー
マッピーマッピー好きだね。
あ、でも結構パックマンがあれ、なんかレトロ系のナムコは出してます。ナムコ時代のは結構出します、ま
あ、あれはどちらかというとナムコだから、はい、
そう、あの昔のナムコ大好きだからさ、ほんと嬉しいのよ、あの出してる、ほんと嬉しい。だって曲さ、はい、あれほら、あのパックランドの、ね、はい、曲セレクトでさ、はい、スカイキット入ってた時点でも嬉しかったもんあれ大好きなの、スカイキット。あの詳しく調べてもらうと分かるんで、あれ珍しく左スクロールのシューティングなんです、あれは。そうなんです、そうだそうだ、
はい、バンダムかテイルズ
か。バンダムね、だってガンダム出てくるわけがないでしょ。
さすがに、
バンダイは
複数だ。
悟空か、悟空。
それあのスーパーロボット体制になっちゃうからだ、ね、
それか悟空出すか。
いやいや、別のところから来られそうだ、
ね、
で悟空あれいるんじゃない。
嘘だね、
だってスイッチでドラゴンボールファイターズ出るんだよ、
まあ、発表はしてたけど。
で実際ゼノバース2かなり売れてんだよ、スイッチで。
あり得る、
画質も悪くはないと思うよ。
いや、
あとね、まあ、海外受けでいくと、
はい、
あの今年クラッシュのあのね、あのスイッチ版出るからってクラッシュ出んじゃねえかとか、
はい、
あとねショベルナイト出るとかって話も出てたんだよ。
ショベルナイト、
そうそう、
落とし穴大量に作って去っていきそうな感じになりそう。アシストで出たな。
あれね、割と面白いから。あれもやったんよ、スイッチで買えるから。
あ、
そうそう、 3DS でも売ってるし。あと何出てきそう。
こう思いつくところ、
ソニック関連からもうちょっと出ていいかなって。
あ、ソニック関係はね、
はい、
ダッシュでシャドウ出るんじゃねえかと、
はい、
でナックルズは、
はい、
アシストじゃねえかと。
キャラ的にはテイルズじゃなくて、あのテイルスでしたっけ、スでしたっけ、
飛ぶ方の、
そう、
スネの方、スネが割と好きなんで、あれもちょっとなんかアシストで出てほしい、うん、もしくは、ま、あのほら、Wii の時にあったスネークの無線みたいので、
う
ん、ちょっとオタコンとか出たりしたんで、ああいう感じで、まあ、彼結構メカニックな感じだから、
そうそうそうそうね、
それでちょっと出てもいいんじゃないかって、
うん、
ソニック気をつけてみたいな。
そうそう、わかる、わかる、わかる。そう、ゲームやってるとそれわかる。やってるやってる。
ああいうのもありかな、うん、出方もいいんじゃないかなって。
そうそう。
ね、は
い、で今スネークのその無線で思い出したけど、うん、あの Wii の時にほらスネークの無線であれ全キャラ分一応あったじゃん。
うん、
はい、であれはあれでそのままあるけども、
はい、
Wii の時にいないキャラクターがさ、今度かなり増えてるから取り直してたよ、新しくまた。
あ、そうなん
だ。絶対取るよ、それは。ま
あ
まあ、全キャラクター分用意するでしょ。
ようやるよ。
うん、そういうことだと思うね、あれは。
大塚さんお疲れ様です。
大塚さんお疲れ様だよ、本当に。
そうだよ。
うん、まあね、こんな感じでさ、うん、
はい、
あとね、アミーボもね、今からそれなりに出るでしょ。
まあ、
とりあえず、
はい、
なんだっけ、リドリーとインクが、うん、はい、インクリングは発表してるから、
まあまあね、新しい任天堂キャラは絶対出ますよ ね、
うん、スマブラ楽しみだ。でも
新キャラ考えるだけでも楽しいですもん、
うん
うん、
まあいいんだ、まあいいんだ、あのスマブラに関してはもうあの十分な、十分っていうかもうあのお腹いっぱいなんだよ正直言うと、あの二十何分で、そう、それあの今回の任天堂でさ、本当にあの、はい、信じられないことがあってね、うん、あのこれさっきもちょっと高い触れたけどさ、うん、かそう海外向けなのにどうしてメトロイドプライムの続報が全く持ってこなかった
もっとそれは全く持ってこなかった本当に思った
嘘だね、去年の E3 で制作中ってさ、
出たのあれ何だったのあれ、あれ
何の落とさたもなしだぜ
そう あれはね、がっかりだった、メトロイド来なかったの、
嘘だ
ね、あとね、
はい、
ヨッシーとペヨネッタ、
あ、はい、そうそうそう、
あれ来なかったのがちょっとな、ヨッシー出してほしかったけど、でもヨッシーねっていうことは今年出さないってことだね、
は
い、
あれは確か来年に
人気になったことだよ、で、あともう一つ不満を言うと、はい、3DS ソフト一本も発表にならなかった、
まあ、結局そうなんだけど、ね、スイッチソフトばっかり、はい、うん、
結構スイッチばっかなんですよね最近が、
だってもう任天堂がさ、はい、あの 3DS、まあ、来年あたりくらいで多分やめることになるから、
あ
でスイッチに一本化するからって、その前の時点でもう、まあまあ、あの開発の部署一つにしてるのよ、もう携帯機と据え置き用で、それで、はい、それがスイッチだったのよね結局、はい、うん、そうそう、だからもうね、携帯機の 3DS の次世代機なんて出ないと思うよ、
あ
普通に、
もう一体型が
出してほしいけど、
まあまあまあ、
うん、
まあな、
一応 3DS は、はい、キノピオ隊長スイッチと 3DS で出るけど、
あ
れが出てて、で、8月にメイドインワリオのゴージャスが出て、うん、
はいはい、
で今年の秋あたりにルイージマンションの1のリメイクが出てる、
はいはい、
で来年の頭にマリオ&ルイージ RPG3 デラックスが出ると、
おお、
まあ、そう出るっちゃ出るんだけ
ど、任天堂ソフトは ね結構出てんのよ、うん、でその他に、うん、ペルソナ9つ、
あ、はい、
あと世界一、
はい、
あ、そうだ、世界一、
あの辺あたりも結構残ってるから、
う
ん、ただね、やっぱり今年 3DS で今まで出たソフトがスイッチに全部移行してんのよ、
うん、そうなんですね、うん、いやちょっと前に懸念していた、まさかスイッチを携帯ゲーム扱いしないよなみたいなことを思ったんですけども、ポケモンが、もうポケモンが出た時点で、あ、うん、察しましたよって、
そうだよ、ポケモンね、そう、
はい、
まあ、ポケモンの新作、本当の新作は来年出すってことだからね、とりあえず今年はリメイクで、あのごめんなさいってことらしいから、まあ、ミュウはかなりばらまきすぎだと思うけどね、
あれはちょっとな、まあですね、幻のポケモンってなんだっけ状態
だそう、だってあのほら去年一昨年か、はい、あのほらなんだっけ、あの赤緑青ピカチュウ、
はい、
あれ出した時にさ、あの特典でさんさんくれたじゃん、
はいはい、ありました、ありました、
ミュウって何だったんだろう。かえってセレビーとかジラチの方が、
はい、そうね、
幻だよ本当に。
最近だとはまあそうですね、
うん、
はい。もうなんかそのシリーズのあれ色違いとか、色違いが結構発売直後とかにお店でもらえるよっていうのが結構増えてきたんで、うん、色違いもなんか安くなってきたなって感じがありますね。
うん、まあ、まあお互いポケモン買うの？
ポケモン、いやスイッチだと多分ちょっと、
これはあのモンスターボールも、
いやモンスターボール、いや俺は、うん、俺モンスターボール系のあれ連れ歩くのは、うん、ハートゴールドソウルシルバーのポケウォーカーで十分だ
った
、
あったね、
っていうか俺あのポケモン GO 対応してないんで、
うん、
携帯が対応してなかったんで、
あ、そうか、
で、あの新しく出たあのモンスターボールのやつもポケモン GO と対応してできるって話だったんで、
そうだ、あの今まで出たの腕時計型のポケモン GO プラスさんじゃん、はいはい、あれの代わりになるんだから、
はい、なのでなんか買ってもちょっとなって感じがちょっとしてくるんで、
ちなみに自分はね、あの、はい、ポケウォーカーの続編にあたるね、はい、あの Wii U で使ったら Wii Fit U のフィットメーターを普段持ってあげてます、
マジで、
うん、これはマンポケ代わりとして使ってます、
お
そうです、
マジか、
ポケウォーカーが実はこれになりましたとか、
なるほど
そうです、当時ポケウォーカー持ってたけどね、自分持ってあげて、はいはい、ポケモン育てたくてしょうがなかったから本当に
もう結果あれ暇な時に手で振るんですよ、マンポケだから、そうそう
あとねポケットピカチュウも持ってた、
あーやってました、ポケットピカチュウも
ポケットピカチュウ持ってなかった、
ポケットピカチュウは全く分からないよ俺、
分かんない、あれ黄色いのとさスケルトのと2種類なんだよあれ、
嘘、
そんな、そうだよ、
うちは黄色いのありました、
うちはねスケルトの金銀対応のやつそうそう、あれ持ってた持ってた、あとねポケットハローキティもあるんだよ、
あー、はい、
あるんだよ、あれシリーズ
キティはなかったっすけど、
ピンクの、
いやー全く
そういうのもあるんだよ、
たまごっちみたいな感じのが結構
あと持っていくとね、ポケモンミニとかああいうのも出てくるし、ポケモンのちっちゃいゲーム
なんで、
あとポケモンオーションもあったね、
ポケモンオーションは
聞いたことある、ポケモンオーションあの振るやつ振って、あのポケモンの絵が光って出てくる
やつ、ああ、分かる分かる、
覚えてる覚えてる、急に周辺聞きながら思い出しちゃった今そうそう、いろいろあったんだよね、 まあスマブラの話からポケモンに行って、まあ、今年は結局スマブラとポケモンの年なので、
まあ、まあまあな、
はい、あそうだあのピカチュウと EV どっち選ぶ。
いやまあ買うとしたら EV 買うかなって感じが。
やっぱりみんな EV なんだね。
なんか最近すごい EV 押してくるよね公式。
そう公式が押してんだよ、
まあまあ、謎の EV 押し。あれ V ズっていう統一のなんか故障も出ましたし、うんまあまあうん、まあやっぱ EV の方がいろんなやつに進化できるっていうね。
あの EV ってもう今何、うん、あの 何種類に進化できる。
8種類今。
8種類ですかね。
え9種
類？進化先が9種類だっけかな。
あれ3分で増えてる？
サンムーンでは増えてないです。
増えてないよね。
俺リーフィアとクレイシアで止まってんだけど。
あ、ダイヤモンドパール時代でね。
最初3 で、うん、次2つ増えて、次2つ増えて、うん、最後1つ増えたから合計で9つなんで、うん、8つ進化先があります、ね。
はあ、
本当に何でもありだな。
ちょっとブラックホワイトやってないから分かんないのよ。うん、XY で増えてんの
？XY でそのフェアリータイプっていうのが追加されて、その時にニンフィアっていうのが出ました。うんまあそれでも私はブースターを愛していますけど、あの一番モフモフした感じの。
なるほどなるほど。そっかそっか、はい。だってポケモンセンターのほらお店行くとさ、はい、普通に EV グッズ今すごい。
めっちゃ並んでますよ。もう EV っていうか V ズゾーンみたいな感じでぬいぐるみ缶バッジとかってガーってずらーっと並んでますから。
だって公式で EV の日って今してるらしいからね、11月21日。はいはい、だそれに近いから EV バージョン出していいだろうってらしい。
近いから。そう、ツイッター EV がタカラトミーさんの社員となんか会議してるみたいな。写真とか貼られてたんで
そうだ、ね、
すごい遊んでんなって、う
ん、まあ最近の公式が異常に EV 押せ、はい、今までピカチュウ押しだったんだけどね、
まあ、
ずっと、
なんというかな
結局ピカチュウが押されててピチュウとライチュウが寂しいんですよね。
あ確かに
ライチュウ好きなんですよ結構、まあうん、なんかなって、
うん、なんかあのライチュウじゃなくて本当はゴロチュウだったとかって話して
た、はい、昔ゴロチュウだったみたい
らしいね。初期案が開発してる時にね、
は
い、
なんか強そうだ
な。なんだってあの、はい、ちゃんとホームページに載ってるんですよ。
そうなの。
載ってありましたありました。
そうそう、うん、まあスマブラとポケモンで結局一色に染まってしまったイスリでした今年は。まあ来年はヨッシーとメトロイド、はい、ベオネッタ期待したいところです、
ね、
本当は
本当だよ、
はい、
うん。ただ任天堂はダイレクトでドンと出すのがもう年中やってるから、
ね、
E3 はそこまで重要視してないって言うらしいよ、ま
あはい、ダイレクトの方がやっぱ楽しみが、
そうなん、
楽しみ感がありますよ、うん、ワクワクしますよ、
まあ、次ダイレクト9月か10月の秋のダイレクトあるはずだから、はい、またその辺あたりでやる。
もしかしたらそのあたりであれメトロイドの情報とか出るかもですよ、
ね、まあ十分ありえるっちゃありえるんだけど
やっても良さそうだね。あのゲームショーがどっちかで、ね
ああはい、
次の企画やってもいいかなって感じがしました。
いい、ね、
じゃあもうちょっと時間も結構来てるので、
はい、
以上特別企画ゲームセンター HBK E32018 総決算スペシャルでした。
HBK ネクストプラス。
お送りしてきました HBK ネクストプラスエンディングの時間です。この番組のメールアドレスはメールアットマーク y-hbk.com です。またラジオサークル HBK のホームページのメールフォームからの投稿も便利です。ご活用ください。番組への感想や聞きたいトークの内容、やってほしい企画、もちろん普通のお便り普通おたまで お寄せください。皆さんからのメールお待ちしております。
はい、
はい、というわけで今回はまあがっつりゲームの内容について話させていただきました。
ラップ喋ったよ俺ら。
さっきなんか35分とかって数字がめちゃくちゃ話してしまいました。まあ結構時間使いすぎちゃったんで、まあまあまあ、拓也先輩はまあ諸事情によりちょっと、は
い、まあね、
用事があったため席を外されております。いやでも楽しみですよ本当に、いろいろとゲームが。
あーあー確かにな。
いやまあちょっとジングルでもちょっとネタにしましたけど、あれ今回ちょっと ペルソナ4の情報特になかったから、特になんか不安があったけど、よくよく考えたらそうだ PQ2 があるよ。
分かったから、そう森本翔太郎のモノマネやべえや、前回から引っ張ってんだよ。
いやあれ前回のを聞いてちょっとその参考にしようって思ったら、なんか使ってるなって思ったんで、じゃあやろうって、ゲームの話題だからペルソナでも出そうかなとかって思ってちょっと使わせていただきました。
いいけど、なんかチャビに似てるのがギャップムカつくんだよな。そして
多分それぐらいのラインが森久保さんのファンの方々にめっちゃあれ怒るっつうか腹立つ原因となるんで、すいません。
いいけどよ。
まあそんなこんなでね、まあ多分次 もしかしたらね、うん、ゲームショー、東京ゲームショーだとか、 あとまあさっきちょっと出た任天堂ダイレクト、うん、この時期にもしかしたら、カーナ先輩の大好きなメトロイドの情報 ね、追加で出る可能性もあるのでね、まあ、自分も楽しみですよ。そう、最近ちょっと臨時収入もあったからスイッチ貯金始めようかな。
もういいぞいいぞ、
いやでも結構ね、結構そのね、バイト先の飲み会とかがあるとね、ちょっといやまあそっちも楽しいから行っちゃうんだよって楽しいことが周りに多すぎる、そんなオタカです。
はい、まあ悪いことだとは思いますよ、緊張してればいいと思いますよ、
青春を謳歌して大学の青春とりあえず青春を謳歌しています。
大満喫じゃないですか
はい、というわけで、はい、こんな感じで、こんな感じの第2回でした。はい、はい、HBK NEXT PLUS は不定期更新です。更新情報はラジオサークル HBK ホームページもしくは公式ツイッターアカウント、@HBK お知らせをご覧ください。皆さんからのフォローお待ちしております。は
い、お願いします。
というわけで今回のお相手は山形大学2年大高と、
3年川名でした。